お願いします。
調査紙なんですけども、うん、全部書いてしまっていいのか、それとも少し秘密にしてお客様会った時にネタというか出した方がいいのか、どちらがいいんでしょうか。
なるほどね、はい。僕個人的に言っちゃうと、はい、全部書いた方がいいと思う。
もう喋らなくてもいいぐらい。
あ、そうそうそうそうそう。
会わなくてもいいぐらい。
あ、そうそうそうそうそう。僕の思う一番いい小冊子って何ですかって言ったら、はい、営業マンが現場で使っているセールストークこれを紙に書き起こして、はい、紙にすれば、
はい、
営業マンが直接行かなくても、そのなんていうの、そのセールストーク、買いたいと思わせるようなそのトークが、その言葉になって、
はい、
その人は読むわけでしょ、
はい、
そしたら同じことを聞いているのか同じことを読んでいるのかって言ったら、はい、多分その思いが一緒になってくると思うから、はい、聞いてようが読んでようが多分読んでる方が多分強くなってくると思うから、はい、欲しいと思うはずなんだよだから変に秘密にするよりかは全部書いちゃった方がいいかなと思う。基本的にはセールストークだから、セールストークもきっとすごく上手に計算されたそのトークになっていると思うのよ、
はい、
きっとその今ねこう見てらっしゃる方もその構築されてると思うのよ。
文章を書くのが下手だった場合はどうしたらいいんですか。
文章を書くのが下手、
はい、
多分それって、
はい、
ちょっと乱暴な言い方なんだけど、はい、文章書くのが下手なんですっていうのは、はい、何にもないところから書けって言われると何書いていいかわからないっていうふうになると思うのよ。
逆にあれも書きたい、これも書きたい、あれもあれもあれもって言ってまとまんなくなってきたりとかは。
あ、でもセールストークだから、
はい、
多分営業マンがクロージングするとき、
はい、
セールスの商談するときっていうのは、はい、もう決まってると思うのよね、
はい、
多分スクリプト見ながらこれこうなんですよ、はい、ああなんですよとか言ってると思うのよ、
はい、
そういうことを書けばいいから、台本があるわけよもうすでにそれを、書き起こしっていうか文字に起こしましょうよと、
はい、
で文字じゃニュアンスが伝わりにくいところはちょっとアレンジがいるんだけど、
はい、
だけど基本的な台本がもうすでにあるわけだから、
はい、
それを書いていけばいいかなと思うんだよね。
普段自分が営業トークしてるのを紙に書くだけ、
ね、そう、はい、目標はねそれでいいと思う、はい、でもきっとなんか難しいなってなると思うから、
はい、
その辺はやっぱりちょっとテクニックが必要になってくると思うのよ、はい、書き方みたいな順番みたいなのがあるから、はい、まあそれはまあ単純にパーソナル法則でいいから、
はい、
そういうふうにこう書いていけば、
はい、
いいと思うのよね。でパーソナル法則わかんねえよっていうのであれば、自分が読んで面白かったなと思うお気に入りの本の真似をすればいい。うん、一番参考になるのはね、僕の本だと思うわこのダイレクトレスポンス、これ読んでもらったらいいと思う。でこれ読んでバラバラに分解するのよ。最初の例えば目次から入って第1章第2章第3章第4章ってどうやってやってるんだろうと。で小冊子の目的は何かっていうと教育だから、お客さん教育させるわけよ。で文章の目的って何かって言ったら、ああ面白かったって終わらせちゃダメだから、
はい、
行動させなきゃダメだから、うわこの人のこの人から話を聞きたいと、この人に会いたいと思わせなきゃいけないわけだからね。最後アクションが絶対必要なわけよ。だから読書感想文じゃダメ、アクションさせるように行動に起こさせる必要があるわけ。でも大丈夫だと思う、それきっともう営業マン言ってるから、言葉で言っているはずだから大丈夫だと思う。そういう形でただそれを文章に起こせばいいっていうだけだから、案外結構いけるんじゃないかなと思うのよ。で小冊子も、まあ、僕はちなみに言っとくと、お客さんに送るのは小冊子だけじゃありませんよと、
はい、
小冊子、まあ、お客さんの挨拶文だとか小冊子だとかお客さんの声だとか、あとまあダイレクトメールとかね、いろんなものを入れていくわけで、小冊子も、僕は印刷してないからね、コピー機やで、ね、コピーで印刷したやつをでかいホッチキスでバチンバチンって止めて製本テープで貼ってでおしまいよ、それを送ってるだけで。なんでそんなことしてるかっていうと、まあ、当時はその製本テープ貼るのが、あ、違う違う、製本するのがちょっと高かったっていうのもあるし、 なんていうの、ちょこちょこちょこちょこ言葉を変えていってるのよ。特に太陽光発電はその年間年を超えたら補助金とかの金額も変わってくるし、固定買取制度だったら売電額も下がってくるわけね、
はい、
そういうのも考えたらあのちょこちょこちょこちょこ変えていった方がいいなと思ったね。だから製本にしてしまうと変えれないでしょうもう、
はい、
だからあのすぐに変えれる変動できるものっていう形であの製本せずにあのなんていうのすぐこう変えれるようにね、だコピーをして印刷したやつをそのまま送ってたのよ。でもしそれで反応が悪くて、例えば小冊子読んで、なんだこの手抜きの小冊子はと、なんで本じゃないんだと思われたら、その本にしてたかもしれないけど、全然大丈夫だったから、
はい、
お客さんもあの小冊子すっごいもう面白くて、あの読ませてもらって、もう一気に読みましたと、もうぜひ辻さんにお会いしたいと思ったんですって言われたりしたから、だから、あ製本であろうが製本でなかろうが関係ないんだなと、中身が勝負だ、中身が大事なんだなっていうのが、まあ、気づけたから全然そんなのは関係なくやってるんだけど、あの、まあ、だから小冊子ってあの秘密にする必要はないと思う。あの、うん、全部僕は出していい派で、あえて言うなら小冊子にの関して言えばね、ダイレクトメールとかちょっと除いて小冊子に関して言えば価格は載せなくてもいいと思う、うん、太陽光は特に あれだった、屋根に応じて金額が変わってくるだとか、あの年ごとによってあの価格が下落していってたから、その価格をかけれなかったのよね、うん、でだから価格、まあ、もちろんかけないよ、あのだって行かなきゃいけなかったもん、お客さんのお家行って屋根の図面見せてもらってそこから見積もりを作るみたいな感じだったから、何にもない図面も何にもない状態で、あの見積もり出せれるかって言ったら出せれなかったね。ただ目安の価格は書いてたかな、うん、あの太陽光発電っていくらからいくらまでありますけど、例えばあの一番売れ筋なんはいくらですよとかいうのは書いてたかな。でも書いてない、書いてないよね、気がするな書いてないと思うな、多分書いてないな、書いてないと思うね、うん、ただあの200万以下の太陽光はやめた方がいいですよとは書いてたと思うな確か、
はい、
うん、そんなことは書いてたと思うけど、でもそれ以外はだから秘密にしてる部分あるじゃないかって言われたら、まあありますねってなっちゃうんだけど、それ別に秘密にしてないから、
はい、
書けれなかったのよ、価格が違いすぎるから、
はい、
うん、いくらですって書けなかったから。でもまあ今僕が書けって言われたら何て書くかなと思ったら、小冊子には書かないかな、
はい、
ダイレクトメールの方に書くかな、
はい、
で書いたとしてもあの、まあ、定価の金額を書いてるかな、うん、だいたいいくらですよ、で相場はいくらですよっていうふうに書いてると思う。蓄電池は書いてたような気がするな、相場いくらぐらいですみたいな。で今回特別なキャンペーンがあるんで同封のお手紙を一緒に読んでくださいねみたいなことを書いて、ダイレクトメールも一緒に読んでもらうようにはしてたけどね、価格が載ってますよって言って。蓄電池に関して言えばね、
はい、
蓄電池はあえて言うなら下見がいらないしね、うん、そんなにいらないから、もう価格書いてそのまま送ったろうと思ったのよ。で最悪違った場合、
はい、
最悪その書いてた金額と違うバージョンが出てしまった場合は、そのお客さんのところでごめんなさいと、まるまるさんのお家はちょっとシステムが違うので、こういうシステムにさせてもらいたいんです、だからちょっと10万円アップするんですねとか言って、それは現場で説明してた。でどちらにしろお客さんも小冊子読んでほしいなと思っても電話かかってきて、いっぺんちょっと見積もりお願いしたいんですとか言って絶対言うから、ちょっとお話聞きたいんでいっぺんいいですかとか言って、どうせ対面になるから最後の最後ね、その対面の時にあこれ今こうなんでちょっとプラス10万円になるんですけどよろしいですか、じゃないとちょっと設置できないんですね、今要はパワコンが違うからな話なんだけど、
はい、
そしたらお客さんもああそうなんだって、まあいいよっていうふうになるからね、
はい、
よっぽどおかしな人じゃない限り嫌だなんて言わないから、
はい、
理由がちゃんと通ってるからね、
はい、
そしたらああもう仕方がないよね、でそれで構いませんよって、だってもう僕に連絡が来る時っていうのはお客さん買う気満々モードで来てるわけだからだけど買いたいんですって電話してこないわけよ、お話聞きたいんですって言って電話かかってくるわけやから、だから蓄電池に関して言えば僕は今多分ちょっと数字を出していないけどほぼ 100% に近いんじゃないかなきっと、うん、 うん、まあまあまあその分その小冊子送ってから電話がかかってくる確率っていうのは多分太陽光からすると多分ちょっと落ちてるとは思うんだけど、はい、でもほぼ 100% だと思うな。実際に行って断られたっていう記憶があまりないから、もしかしたらあるんかもしれないけどね、うん、でも基本的にないからね。だから 100% に近い形で制約をもらっているんだよね。でなんでですかって言われたら多分調査室に全部書いてるからだと思う、
はい、
うん、だって手ぶらで行くもん。もう全然営業なんて営業の話しないもんね、うん、で世間話してどうかなとか言って言われるから、うん、やった方がいいと思いますけどねとか言って、どうされますとか言いながら、じゃあやろっかとか言ってやりましょうかとか言って、うん、あんまりその大きなこうクロージングだとかそういうのほとんどやらないね今はね。なるべくクロージングゼロで契約決めたいなと思っているから、そしたら誰が行っても売れるでしょ、うん、僕よく言われてたよ、訪問販売の昔のね仲間と会った時に、小冊子今送ってやってるんやとか言って、広告でやってるんやとか言ってると、マジでとかって言われたのよ。売れんのそんなんでって、売れる売れるって言って、で小冊子配ってでやってるんだっていうふうに言ってて、何それとか言って言うわけよ。もう理解ができないみたいな感じね。でそれで売れんの、あ売れるよって、だって俺成約率 90% 以上あるんやでとか言って言うと、えっ、ー、って何人のお客と出会ってんのとか言って、いやこう今年は何人かなとか言って、マジかとか言って言うのよ。それで 90% もあんのって、
はい、
行ったらほぼ決まるよって言ってんのよ。でもそれってさ、辻屋から行けたんちゃうんかとか言って言うのよ、
はい、
他の人間が行っても売れへんやろとか言って言われるわけね、はい、でもその時は僕しかいなかったから、はい、完全に僕だけが行ってるんだけど、
はい、
いやまあでもそうやって言われたらそうなんかもしれんけど、でも大丈夫やと思うでと、小冊子使ってやってるから大丈夫やと思うわって言ってたわけね。うん、だからそれぐらいその小冊子っていうのはそのセールスの代わりにもなるし、そのセールストークを全部入れてるからお客さんがそっかって、だからトップセールスマンのセールストークが入ってたら、
はい、
それはね、下っ端の営業マンが行くよりもトップセールスマンが書いたその小冊子の方が営業力強いと思うのよ、
はい、
でそれ読んでもらってお客さんがムラムラムラと欲しいと思わせてから、じゃあ下っ端営業マンとかが行って、いやこれただし商品知識は完璧にしとくんやで、完璧にして、
はい、
推しが弱い人でも売れると思う。そしたら小冊子さえ完璧にしてたら、
はい、
まあ小冊子だけじゃないけどね、厳密に言えば、はい、ダイレクトメールとかもいろいろあるんだけど、その辺の仕組みを全部完璧にしておけばあとは誰が行ってもいいと思う、うん、まあまあその僕を知ってね、指名してくる人はいっぱいいてたけど、辻さんに会いたいんだとか言って言う人もいてたんだけど、それはうまいことやっていけば誰が行っても売れるような形になってくると思うからね、うん、だから小冊子は全部書いた方がいいと思います、うん、ただしょうもないことを書いても意味がないから、セールストークを書けば売れる小冊子が出来上がるので、ぜひぜひ あと小冊子の書き方に関して言えば、
はい、
僕の本のね買ってもらったら巻末の一番最後に秘密のプレゼントっていうのをね、あるね、秘密のプレゼントってあるから、
はい、
ちょうど売れる小冊子の作り方っていうのを無料でプレゼントしてるんで、それダウンロードしてもらったら、はい、小冊子こうやって書けばいいのかっていうのが分かるようになっていますので、
はい、
ぜひぜひね、ちょっと自分で作りたい、やってみたいっていう方はやってみたら、ただしめちゃくちゃ時間かかります、
はい、
小冊子は僕はめっちゃ時間が2ヶ月から3ヶ月ぐらいかかったから、何にもないところから書いたからね、すっごい時間はかかるんだけど、まあまあでもいい小冊子は書けると思うので、ぜひぜひ挑戦してみてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる493.com で検索していただき メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。